はい、じゃあやります。じゃあ誰か一人ぐらい犠牲になってもらおうかな。ほじくってほしいぜっていう人、せっかくですからね。お、いないんですか。ほじほじしててほしい人、あ、逆になんか全く書けなかったっていう人います？うん、それはいない。いないってことはいいことです。たまにいるんで、あ、書けない。
あ、ずっと続けていることが書けない。
うん、他は書けました。
一応でもなんかエネルギーを注いだと言われるとどうなのかなっていう、
ちょっと微妙だなみたいな、
うん、性の強みの方が難しい感じです。
そういう人も結構いるんですよね、やっぱり。そういう人はこれからどんどん偏りましょうということなんですよね。好きなことやっちゃいましょう。負の強みは結構ありました。
そうですね、大体なんか同じようなこと
が、大体みんな同じようなことで人間って挫折するし悩むんで、同じことを繰り返してるケースが多いんで、毎回同じことやってるじゃんっていうことを可視化するのも一個大事なんですけどね。誰かほじらなくていいですか。あ、どうぞ。じゃあ、どっちをほじってほしいですか。強みと、あ、性の強みと負の強み。
性の強みで。
性の強みの方をほじりますか。
はい。
じゃあ、小学生の頃エネルギー注いだことは何ですか。
野球とゲーム。
野球とゲーム。結構やってました。
野球は小学校5年生からや
る。うん。
小5、6年。で、特にそのゲームの中でも野球チームを作ろうとかサッカーチームを作ろうっていう、なんかチーム運営をするゲームとか、あと野球パークロックとかのサクセスとか、やっぱ一から育って上げていくようなゲームをメインにやってたな。
野球は結構のめり込みました。
そこまでです。
そこまで、あれけど好きだった。
好き、なんかスポーツが好きだった。
うんうん、
体を動かすこと で隣の友達がやってたからぐらいの感じになってて、何やってたらそこまでです。
野球でポジションってどこでした。
ポジションはセンター、外野でした。
外野、センター好きでした。
センターはそうですね、それも多分いろんな場所をカバーするようなない仕事なんで、それが結構好きでした。
うんうん、バッティングと守備だったらどっち好きでした。
あ、守備が大好き。
守備の方が好きだったんですね。守備派ね。練習って好きでした。
練習、はい、
練習も好き。練習と試合だったらどっち好きでした。
あの守備練習か。
守備練習です、うん、ビームがそのパワープロとか、プロ野球チームを作ろうとか、
はい、
をやってたんですね。サクセスとか、ペナントとか。
ペナント、そうですね。
そっかそっか。なるほど。それは、そっかそっか。これゲームとかって結構続けます？中学生ぐらいになっても。
中学生もやってます。
やってます。
私と遊ぶよりも。今日予定あるからって言って、ゲームやって
ます。イケイケオーラ全開なのにそんなことないですね。
あ、うん、帰ったらいいんだろうな。
じゃあ中学生の頃エネルギー注いだことって何かあります。
中学の部活で野球部に入って、野球、小学校の時よりは練習も毎日あった、ここ毎日あったりすごい打ち込んでたかも。でもその時もやっぱゲームもやってて、そうですね、同じようなゲーム。
じゃ野球やって帰ってまた野球ゲームをやるという。
あ、でもそう、なんそうですね。
野球もこの時もセンターですか。
その時も
ずっとセンター。じゃあ足速かったんですね。
足は速かったです。
で、肩も強いと。
肩も強い。
なるほど。
守備、そうですね、守備はね、ディレイドに。
いるのにね、すごかったね。
守備だったらメジャーに
行ける。守備だったらメジャーに行けたね。バッティング全然打てないけど。
似たタイプだったんで、すごい好きで。
打つのは苦手。
打つの苦手でした。ずっと8番でした。
で、野球やってて、一番嬉しかった瞬間とかってあります？
やっぱ守備でファインプレーしたとき。
うんうん。チームが勝ったときじゃないんだね。
うん
うん、いい悪いじゃないんだけど、
あ、確かにそこまで、うん、そうですね、そこまでの余裕がなかったっていうのかな。
あ
のリーダーと、チームのマネジメントまで、そういうキャプテンとかのポジションではなかったから、そこまでチームに熱は注げてない。ゲームだと自分が保管して、そういう運営してやるんで、なんかその作りだとかも、
ライトとレフトって守備下手でした？
そんなことなかった。
そんなことなかった。了解です。中学生はそんなもんですか？
そうですね、中学生は。
じゃあ高校生の頃は何を？
高校は部活をサッカーをやって
、一点切り替えましたね。裏切り。
サッカーだとは最後受験勉強はすごく打ち込めた。
なんでサッカー部に入ろうと思ったんですか？
なんか坊主が嫌で野球を。
あー、急に思春期。
もともとでも小学校の時サッカーやりたくて、お母さんがお茶当番が嫌だって言ってやれなくて、サッカー、野球をやった時が頼まってたのよ、サッカーの高校でやっぱりサッカーをやった。
サッカーはミッドフィルダーですか？
いや、キーパーでした。
キーパー？足を生かしていない。
野球の流れで手を生かして
。いや、なんかおかしいな。
そうですね。
あ、キーパー？
キーパーでした。
あ？
チーム事情もあって、でもキーパーは。
あ、そっかそっか。
じゃ野球部って強かったっすか？チームって。
弱いです。
弱い。
サッカーも弱い。
サッカーも弱い。なるほど。サッカーと野球どっちが好きでした？
サッカーの。
サッカーの方が好き。何が楽しいですか、野球より？
刻々と流れが変わる。
刻々と流れが、野球も刻々と流れが変わっております。
なんか一回その流れが速いというか。
ああ、もう止まらないからね。
止まらないので、そっちの方が
全
然楽しい。
一球みたいに一球一球止まらないから、一球一球止まらないから、
ね、あ、そうです ね、
あと受験勉強は頑張った？
受験はそうですね、サッカーが引退が遅かったんで、でもやっぱそのサッカーやってる時は勉強が普通だったんですけど、なかなか集中できなくて、引退した瞬間にやっぱそのエネルギーが全部受験勉強になってたんで、で自分ではそういう時間になって思ったより成果が出て。
めっちゃやった？
めっちゃ一日。
うーん、得意な科目は？苦手な科目は？
数学。
好きな科目は？
日本史。
日本史の何が楽しいですか？
なんかあの実況中継っていう、
ああ、分かります、分かります
。あれ、なんか勉強ってその楽しみじゃないですか、あれはなんか楽しく勉強ができたんで、ストーリー性があって、面白いところを盛り込んで書いてあったんで、読みながらだとすごい明るいっていうか、楽しかったです
よ。なるほど、なるほど。じゃあ、まあ、高校卒業して以降、大学生ぐらいからなんか頑張ったことってあります？
大学でも、あの部活、運動部をやって、ラクロスっていうスポーツ。
あー、ラクロスね。ラクロス？ラクロスってどんなのでしたっけ？
網みたいな
網
を投げ合って、でアメフトみたいな防具をつけて棒で殴り合う。
あの危ねえやつですね。
それがそうですね、もう練習が週5週6あって、途中で怪我をしたんですけど、その怪我が2年ぐらい怪我が治って、その間にスポーツトレーナーとかをやったりして、その怪我の経験があって、その その武井壮さんの考え方が、
うんうん、
とかすごい好きになって、ですね、どうしたら復帰してすぐにレギュラー戻れるかなっていうのを考えたときに、まず体の使い方、もう怪我しててもできるのは技術的な練習じゃなくて体の使い方を見つけるっていうのがっていう考え方を知って、うん、そこをすごく怪我をしている間で、怪我をしている間にトレーナーっていう役でメニューを、チームのメニューを考えたりしたんですけど、うん、そこも楽しかったですね。メニューを考えたりとか体の使い方を本質的なところで、うん、そこを学ぶっていうのがすごく楽しかったです。
映画好きですか？
映画見ないです。
漫画好きですか？ちょっと小説好きですか？小説。
小説
あまり、
うん、
そういうわけじゃない
かな。じゃあ怪我してよかったですね。
よかったです、
ね、うんうん、そうですね。
これは逆に言えばこの時まで怪我ってしなかった？大き
なこと
は
なかった。
なことはなかった。
はい。
クロスは好きでした？楽しかった？
楽しかったです。こう激しいスポーツの方が好きなので、接触があったりとかちょっと危険な方が楽しかったです。サッカーのキーパーも結構危険な感じなんで、飛び込んだりとか、そういうのは結構飛ばすんだと思って、そこは楽しい、ちょっと感じる部分で楽しかったです。
うんうんうん。他に何かあります？
あとは今、カメラ。
カメラ。
そうですね。カメラ正直好きで始めたっていうよりは、なんかいいんじゃないっていう、
うん、
スインドライブが言われて、その調子乗ってちょっとやって、で、今やっているところなんですけど、でなんかその、お客さんとイメージを共有して、こういう形で作っていこうってことで、そこまでしっかり作って写真を撮るっていう作業をするのは楽しいですね。初対面で撮るっていうよりは、そういう作り上げて構築してやっていくっていうのが、しまっていう。
じゃあ被写体とかがいて、もうこういう風に撮ってほしいってのが決まってて撮るのが多い。
今はそうではないんですけど、最近そのホームページとかを撮るときに一緒にこういうのを作りたいんですけどっていうのを一緒に具体化する感じですか。それの方が楽しいかなっていう。
じゃあ風景撮ったりとか適当にパチパチって撮ったりとかではない？
風景全然撮らないですね。
うんうん。他にない、大丈夫。
はい、大丈夫です。で、そのエネルギーを注いだことはそのあたりです。
うんうんうん。自分なりに抽象化すると何か出てきました？
まあ、自分が関わって何かものを構築して、それがいい方向に進んだり形になったときか。
人生のピークを上げるならいつですか？
人生のピーク、
楽しい時のピーク。クロスって俺よくわかんないですけど、はい、ポジションとかありました？
ポジションは、ミッドフィルダーって真ん中のポジション。
了解です。はい、わかりましたか、強み皆さん。まあこれすごい今時間ないんでパッパッパッパッって聞いてるんで、あくまで仮説なんですけどね。でこういうイメージで掘り下げていくんですけど、なんかわかりました。結局何が好きなんだってことですよ。何が得意なのか、これやってるときたまらないって。最初は俺は連続性かと思ったんですよ。連続性があるものが好きなのかなって思ったんですけど、違いました。これは だって映画も小説も漫画も嫌いなのね。何が好きかっていうと視野の広さです。視野が広いことが好きです。例えば野球のセンターって実は一番視野が広いポジションです。最も全てが見えるポジションです、キャッチャーの次に。でラクロスもミッドフィルダー、多分おそらく最もポジションが人が見えないといけないポジションです、これ。まあ、サッカーもそうなんですけどね。でゴールキーパーも最も実は人が見えるポジションです、これ。ずっとここから全部見てるんですね。だからきっと視野が広いものが好きなんですよね。ゲームとかもそうなんですけど、結局あの、ね、パワポルとかそういうのが何が楽しいかっていうと視野が広いんですよ、ゲームって。要するに自分がこうやって上にポーンといてチームがあって、これを上から広い視野からいじくるのが好きなんですよ、うん、それがたまらないんですよ。できっと多分個人プレイのスポーツは好きじゃないです、うん、陸上とか、まあ、下手したら卓球とかテニスとかあんまりやってこなかったですか？誰かとやってます、すべてゲーム以外。
そうです。
っていうのも一個共通点で、でも一人で黙々と何かを深めていくというよりも集団の中に自分が入って広い視野で何かを見て、こうしたらいいんじゃないか、こう動かしたらいいんじゃないか、こうやったらいいんじゃないかみたいに考えたり、人を移動させたり何かアドバイスしたりする方がもしかしたら好き。だからカメラも一人で黙々とカメラを持ってマシン入れてパシャパシャパシャパシャ撮ってるよりも、人と会って話してこういうの撮ってほしいんですって言われて、あそっか、じゃあこういうイメージだったらいいんだって視野を広く撮る方が好きです。で多分それが強みです。一個すごい抽象度下げて目の前のことに集中するっていうタイプでは多分ないですね。下手したらそれやるとつまらないって思う可能性があります。役者とかだったらね、演出家とかプロデューサーとかそっち向きになると思うんですけど、女優とか俳優みたいな集中してコミットしてボンっていうタイプではないかもしれないですね。だから多分あんまり目立ちたいとかっていう欲求はそんな強くないと思います。目立ちたい、目立ちたい、
最近目立ちたい、
最近目立ちたい、
個性を出してっていうのかもしれないですし、どっちか今まだ分からないです。
目立ちたいのは大体全てミスってるから釣り針だから、だからそれは原動力にすべきじゃないですよ、
はい。
まあすごい今時間がないのでパパパパパってやったんですけど、こういうイメージでみんなも家とかで掘り下げていってもらえればちょっとより深まるかなと思いますね。多分野球とかだったらファーストとかやらされたら地獄だね。
そうですね、受け身というか、そうですね、狭いですね。
狭いな、球取るだけか
確かに内野ならセカンドがいいです。
あ、そうだよね、一番役割が多いからね、
はい。
ということで、まあ、今ポポポってやったんですけど、こういう感じでやってもらえたらと思います。ちょっと時間が足りなくなってきたんで急に巻き出しますけどね、ちょっとここで話しておきたいのが、強みは作り上げるもんなんだって話してたんで、強みを作り上げる方法っていうのも一個お伝えしておきたいんですよね。きっともっとね、カメラの何が好きなのかを深めると分かってくると思う。カメラの何に一番自分が醍醐味を感じるのかとか、どういう時に一番幸福感を感じるのかとかっていうのを掘り下げていくと面白いのが出てくると思います。強みを作り上げたいって、さっき言ったように強みを作り上げるコツは偏ることですよね。で、一つのことに時間をかけて量をこなすことなんですけど、個人的には1万時間もいりません。個人的に思うのは1日3時間 かける3ヶ月、まあ、270時間からなんですけど、時間ぐらいまずは偏ってもらいたいなと思うんですよね。まあ最低ラインですけど。で、偏り方にもちょっとコツがあって、ポイントは短期集中なんですよ。ずるずる偏ってもしょうがないですよ。例えば1日1時間を3年やりましたっていう人よりも1日10時間を1ヶ月やりましたっていう人の方がいいです。これだけ短い期間にググッと濃密に偏れるかっていう方が大事です。1日30分を3年やってますとか、そういうのはダメです。例えばね、好きなこと、漫画読むのが好きなんだったら1年で1000冊ぐらい読んだらいいんですよ。2000冊とか、そんぐらい一気にグッて短期集中で偏った方がいいです。ずるずるずるずるやっても意味ないので。し、ずるずるやると何がもったいないかっていうと、時間ロスが甚だしいので、短期集中すれば大体分かるんですよ。もう自分が本当に好きではないなとか、本当に好きだなとか、あ、これ無理だなっていうのすぐ分かるんで、短期集中の方がおすすめです。自分がよく例えばコンサルやりたいんですとかっていう人に言うのは、月50件とかを3ヶ月ぐらいやってみてくださいねとかって言うんですよね。まあ、自分はこれでは手ぬるいってよく言うんですけど、これ最低ラインです。月50件を3ヶ月とか、例えば文章とかだったら1日3記事を3ヶ月とか、そんぐらい偏ってもらわないと本当に向いてるかどうかとかってなかなか分かんないんですよね。これ企業とかもそうなんですけど、強みのない企業も中途半端なんですよ。要するにとある商品を作るって、これ絶対成功したい、このプロジェクト成功したいってなったら、そこに人、物、金、情報、時間、全て投下すべきなんですよ、偏らずで。でもダメな企業って中途半端になんか分散させるんですよ、人、物、金、お金、情報とかを。そうするとあんまり企業としてもあまり成功しないんですけど、要するに大事なのは短期集中でこのプロジェクト1ヶ月でみんなで集まって全てフル投下して成功させちゃおうって言って短期集中でやることなんですよね。短期集中と量で強みが基本的に作られます。短い時間でどんだけ量をこなすか。1ヶ月ぐらい短期集中でやってみてしっくりこなかったらさっさとやめてください。次に行きましょうってことですね。まあ、株とかの用語で損切りっていう概念があるんですけど、まあ、損しそうだなって思ったら損しちゃっててもさっさとやめるってことなんですけど、200円で買った株が180になってる、まあ、20円損してるけどこのままだとずるずる下がりそうだから20円損してもいいからやめる、売るっていうのが損切りなんですけど、これと同じで短期集中して量やってみたけどどうやら自分には向いてないらしいって分かってきた、楽しくなくなってきたってことが分かってきたら損切りしていいんですよ。確かにこの1ヶ月もしかしたら無駄だったかもしれないけど、さっさとやめた方が傷は少ないなと。これをずるずるずる、いやもしかしたら途中でとか言ってちょっと量を減らしてずるずるずるずるやるのが最も最悪なので、時間がもったいないので損切りしちゃっていいということですね。だから損切りするためには短期集中と量が必要だということです。短期集中して量をこなしてないのに損切りするっていうのはただの間違いなので、短期集中して量をこなすからこそ、あ、これ向いてないな、 あこれきついなっていうのが分かってくるので、好きを仕事にしましょうって言葉よく聞きますけど、俺はまあおすすめするんですけど、おすすめしないケースもあるんですよ。要するに好きなことってあくまで好きなことなので、それって仕事にしてみると一気に面白くなくなるケースってあるんですよね、趣味とかって。でそれの確認なんですよ、こうやって。例えば私料理作るのが大好きでたまらないんですっていう人も知ったとして、じゃあ例えば今はその量だから楽しいと思えてるだけだって、もし料理でビジネスしていくってなって1日30食50食作るってなったら、もしかしたらしんどいかもしんないですよってなるわけで、じゃあそれの確認のために、じゃあ1ヶ月間30人に飯作ってみてくださいよってなるわけですよね。やってみたらもう死ぬほどきつかった、もう無理だっていうケースも、全然楽しくないっていうケースもあるわけですよね。それの確認のためにも短期集中と量は重視したいんですよね。人生って自分が思うのは偏れることを見つけることだと思うんで、偏れることを見つけるゲームみたいな、偏れることを見つけられたら人生どうにかなるんですよ。ほとんどの人は自分が偏れることを見つけないから、なんか宙ぶらりになっちゃうん でこの偏れることを見つけられるまでは人生足し算だと思うんですよね。いろんなことに短期集中で量をこなしてやってみる、あでもダメだったやめる、また新しいことやってみる、あダメだったやめる、またやってみる、あダメだったやめるってことを繰り返して、でね、何個目か分かんないですけど5個目か10個目かが、えあこれは超楽しい、いくらでも偏れる、いくらでもエネルギー増加できるっていうものを見つけられたら、そこから人生引き算なんですよね。あと余計なことをやらない、それに集中するってことになってくるんで、だからこの足し算をいっぱいしましょうってことでもあるんですけどね、最初は。で見つかったらあとはそれに集中していけばいいだけなので。最初から役者さんやってたんですか？最初から役者さんやってました？
学生の頃
から、後から
プロとしては学生の
頃、遠回りとかしませんでした？
一回しました。
なんかみんな やってみて違うなって言っても役者やったみたい。
そうですね、
うん、はい、やっぱりみんな足し算をするものなんで、基本的にいっぱい足してこれだっていうものが見つかったら迷いがなくなるので、引けるんですよね。で偏れることが見つかってないですまだっていう人は足し算不足です。単純にあれこれ手出してみたらいいですよってところになってくるんですよね。
情報ともう一つ何でした？
何て言いましたっけね。人物金情報。
まあ、会社とかでも。
あんまり気にしなくていいと思いますよ。
気にしません。
はい。まあ、いろんなものをね、投下、会社の資源を投下していった方がいいってことですね。で、あとおすすめするのはとりあえず一つだけでいいんですよ。一つだけでいいから圧倒的な強みを作ってほしいんです。これだけは負けないってやつで、一個圧倒的に伸びると他のものも伸びるんですよ、面白くて。なんかさっき受験勉強頑張りましたって言ってくれたんですけど、受験勉強とかも一緒で、得意な科目とか好きな科目をまず満点取ればいいんですよ、とかいい点取ればいいんですよ。 例えば国語40、数学40、英語40、理科50、社会60みたいな人がいたとしたら、センスのない人って全部勉強するんですよ、これまんべんなく30分ずつみたいな。そしてなんか55、45、40、50、65みたいな感じになるんですよ。こういう上げ方じゃなくて、まず最初は得意な社会とか好きな社会で98点とか取ればいいんですよ。他はどうでもいいんで。そうするとちょっと自分の中の固定観念というか考え方が変わるんですね。あ、俺バカだと思ってたけど勉強できるじゃん、点数取れるじゃん。し、日本史の勉強の仕方と国語の勉強の仕方とか数学の勉強の仕方ってほぼ一緒なんじゃないかと、だんだん気づいてくるんですよね。日本史に偏ったエネルギーはあとここに回せばいいだけなので、でもコツは掴んでるんでね、点数の取り方。なんでまあここはグーンって一級が自然と伸びると他のものもグググって底上げされやすいんですよね。でまあ大体塾の業界とかもそう言われてます。まずは得意な科目を一つ圧倒的に突き抜けさせる、でその後にそこに引っ張られて他の科目がついてくるっていう方が成長が早いです。なんで例えばカメラとかやってるんだったら、カメラマンの中でも自分はこの技術とかここのポイントだけは他の人に負けないぞっていう強みを一個確立させる。そうすると自分に自信がつくみたい、そうすると伸び伸び取れるし他のところも伸びてくるっていう感じになってきますね。まあこれモチベーションの仕組みなんですけどね、これって1個上がると全部上がるっていう。でも恋愛が調子いいと全て上がったりしません？人間ってね、彼氏と付き合いたてでいい感じだと仕事もいい感じだし、なんか友達ともいい感じだしみたいな、あれで1個が調子すこぶりいいから全て引っ張られる状態ですよね。で逆もまたしかりなんですけどね、1個突き抜けて自分の足を引っ張るものがあると全部引っ張られるっていうのもあるあるです。だからそういうのはなくしていきたいんですけどね。例えばね、もうね、家で泥沼不倫離婚状態な人が外で元気に活躍できますかって言ったらなかなか大変ですよね。嫁が飯も作ってくれないし唾を吐かれるぐらいの状態で仕事頑張れるかって言ったら結構しんどいと思うんで、一個圧倒的な強みをまずは作ってほしいってことですね。一個圧倒的な強みを作ると何がいいかっていうと、まあ、全体が上がるっていうのもありますし自信がつくっていうのもあるんですけど、もう一個あって、これが何ができる人なのか明確になるんですよね。周りから見てこの人はこれができる人だ、これがすごい人だって明確になるんで、明確になると仕事とかって依頼しやすいんですよ。空気みたいにもやもやもやーんってしてる人ってやっぱ仕事をしにくい、依頼しにくいじゃないですか。まあ、ミュージカルでブルーさんとかも言ってるんですけど、まあ何でもルックスも普通、歌も普通、ダンスも普通、卒がないっていう人よりも歌超うまい、でも顔はダメだし踊りは下手っていう人の方が実は採用されると。あ、この人は歌の場面で使えばいいんだなって明確なんで、やっぱ選びやすいって言ってますね。何でも60点の人より。 寒くなってきた、
うん、
これエアコンってどこあるんですか、
戸棚の脇に。
人に選ばれる人材になるってことですね。まあ、オーディションとか受けたことある人は分かりやすいと思うんですけどね。自分すごいオーディションやってたんですよ、3年前ぐらい。いや、俺受けてたんじゃないですけど、そのミュージシャンのオーディションね、を選んでたんですけど、まあ、地獄なんですよ、これ。1日で100人とか見るんで、で大体6なんかいないんで。でもやっぱりその選ぶ人って何選ぶかっていうと、まあ、伸びしろとかの当然選ぶんですけど、やっぱりその満面ない人よりもここだけはずば抜けていいなっていう人はやっぱり選びますよね。みんな歌は下手だし、なんかまだ荒削りだけど抜群に顔がいいとかっていう方を選ぶんで、やっぱり顔は作れないけど歌は作れるとかいう人いますからね、普通に音楽事務所でも。まあ、基本的に一点突破を最初はお勧めします。ここまで大丈夫でしょうか。強みの話はこの辺で終わりになります。個性の話になっちゃいますが、何かありますか。はい、
ちょっとその話が戻って
き
ちゃうんですけど、月50件で3ヶ月コンサルなんかもそうですけど、それを、無料でやるとか有料でやるとかっていうのも多分ちょっと違いが出てくると思うんですけど、それが無料でやってしまうと結構途中ですり減っちゃう可能性があるかなっていう気がしたんですけど、
無料でやってすり減るんだったらそれは多分向いてない仕事なんですよ。
あ、そういうことなんです
か。これ多分無料でセミナーやってくださいって言われてもそんな嫌な気持ちにならないんで、実際去年無料でセミナー 2,3 回やってるんで、5,6 時間のドン、それでうわー金になんなかったわと思わないんで。で、あとこれ月50件を有料で獲得できるような人であればすでに強みがあると思います。すでにかなりすごい人だと思います。なんで最初は無料でやってみるっていうのがって思いますね。そういうイメージですね。他に何かありますか。大丈夫ですか。
はい、
大丈夫そうですか。
あ、1個あります。
はい、
偏っても足りない気がするのは向いてないからです。
偏って一つの答えですか。
そう、
仕事
を偏ってます。仕事をしようかなりピンポイントな仕事だと思
う
ので、
うんうん、
全然まだまだ足りないなとは個人的に自分では思っているので、うんうん、それをそのさっき前に言ってその句って言う時のあれじゃないけど、うん、それがそんな超えないと向いてない強みじゃないってなるのか。
多分それ今からの話は通ずるんですけど、強みです。もっともっと偏りたいってことですよね。
足りない気がする
ってことですね。もっといけるんじゃないかみたいな。
そう、もっと、
それは多分もう強みです、うん、ほとんどの人はそこまでいけないんで、足りないんじゃないかじゃなくてもうきついになってくるんで、うん、ちょっとそれって個性の話に通じるんですけど、強みができると何が生まれるかって話なんですよ。それがこだわりなんですよ。でこだわりが個性を作るって話をするんですけど、つまり強みができるとこだわりができるから、もっともっとってなるのは必然なんですよ。 こだわりが強い人ってもっともっと深めようとするじゃないですか。もっとこうなるんじゃないか、もっと良くなるんじゃないか、もっと面白くなるんじゃないかってやってくるんで、それはもう言ってしまえばむしろいい状態です。むしろそこで満足してこんぐらい偏ったから OK なんじゃねっていう人の方が問題があるんです。 むしろいい状態だと思います。特にね、芸事とかだったら終わりがないので。
そうですね。
大丈夫ですね。
はい、
ちょっと個性とは何ですかって話をしていきたいんですけど、個性って何ですか？個性的な、個性派俳優みたいなのよく言うじゃないですか。
その人にしかできないことが、誰しもが認める、その人ができる。その人しかできない。
そんなのはこの世にあります。例えばなんですけど、歌舞伎とかだったら、一般の人できないじゃないですか。あの人しかできあの人たちしかできないじゃないですか。けどあの人たちって個性的だねって言われます、言わないですよね。羽生結弦とか見て個性的だねって言います、言わないですよね。あの人たちはすごい偏ってはいますけどね、やっぱり。なんでしょう、
全然わからないです。
全然わからない。潔いぐらい。なんか思い浮かぶ人。これやっぱ難しいんですよね。で、実は個性も強みとすごい似ていて、自分で作り上げることができます。自分で作れるんですよ。可愛いは作れるみたいなものですよ。自分で作り上げることができるんですけど、ただし強みとは違うところがあって、作り上げた結果自然とにじみ出るものです。作り上げたその結果ですね、自然といじみ出るものなんですよ。これすごい大事で、出すものじゃないってことですよ。出るものなんですよ。出すものじゃなくて
癖ですか。
あー、癖とはちょっと違うかもしれないですね。癖作り上げますか。まあ、癖が強い人っていますけどね。癖が強いけど個性が強いとちょっとまたちょっと意味合いが違くなってくるかなと思うんですけど、自然とにじみ出ることなんですけど、だからオーラとか雰囲気のものに近いです。どちらかといえば。だから個性的になろうなろうと思ってわざと偏ったり、わざと変な服装したり、変なメイクしたりとか、変な場所に行ったり、変なことしたりっていうのは個性じゃないんですよ。うん、気をてらわないっていうのが一個大事で、気をてらうと痛い人になるんですよ。これ痛い人なんですけど、個性的な人ではないんですよ。で、痛い人っていっぱいいるんで、ボツ個性的なんですよ、結局。下田景樹さんって知ってます？下田景樹さん、景樹さんって知ってる？下田景樹。なんかもうすげえおじいちゃんなんだけど、もうファッションとかすごいおじいちゃんなんだけど、あの下田景樹さんって個性的じゃないですか。あの下田景樹さんが俺たちが見て、あ、個性的だなって思える理由は、下田景樹さんが狙ってやってないからですよ。気をてらってやってないからなんですよ。もうあれなんですよ。グワシの人は違います。
それ
梅津和夫です。けど顔は似てます。結構下中美希さんはぜひググってくださいね、
はい、
もうググれば凄まじいってことは一目で分かる。 ああ多ジャンルで活躍してますよ。音楽とか作家とか。
梅津さんは気を手立ててる人ですか。
うん、手立ってないんじゃないですか、あんまり。これ面白くて、だから勝手に出ちゃうものなんですよ、これ。じわーって。だから出そうとしてないんですよね、本人は。個性的に思ってもらおうとか、出そう出そうってしてないんで。自分は個性って何ですかって一言言うと、いつも言うの、出し。その人は出し。って言ってます。それ水に出し入れたら、イヤがオールも出るじゃないですか、じわーって。それと一緒、イヤがオールも出るもの。が個性です。もう漏れ出ちゃうもんみたいな。だから個性的な人って本人は気づかないんですよ、これほとんど。個性的ですね、まなまるさんって個性的な人に言うと、え、何が個性的なんですか、全然普通ですよって言い出すんですよ。おいってこっちは思うんですけど本人は出してる気がないんで、そうなっちゃうんですよ。狙ってないんで。
作り上げれない
ってことですね。出るんですよけど、それがこっからの話ですけどね。いい出汁出てますねっていう人間になれるんです。いい出汁出しますねって。ここに何か質問あります？じゃあその個性、いい個性とか個性をにじみ出すためには何をしたらいいですかって話ですね。だどうぞ相当しなくても自然と出るためにはどうしたらいいのか、どうしたらいいと思いますか。
料理で言うと、
料理で言うと
干したり
干す。ああ、それは後で出てきます。
あ、本当ですか。
結構いい話ですね。おしゃれ煮たり調理すると、なるほど。何かありますか、山本さん。
作ったもの作れるんですか。作ったものをひたすら続ける。
おっと。その作ったものは何を作ったんでしょう。
どうやって作るんですか。
低温熟成。低温熟成。人間で言うとどういうことですかね。
なんかちょっといい感じのストレスを与える。
なるほど、わかります。わかんない。難しいですよね。
欲しい、知ってない方が個性っていうのに今しっくりしてるから、
じゃあ個性的な人って何を持ってますか。分かりますか。
自分。
これはですね、自分のルールとか哲学とか美意識とか、基準みたいなものを持ってるんですね。まあ違い方するところ、こだわりとかにもあるんですけど、これを持ってるんですよ、個性的な人って。なんとなくやってるっていうのが少ない人たちですね。下田影さんに何でそれやってるんですかって言うと、多分何か言うんですよ。何かあるんですよ、彼に。あのファッションをするルールが、理由が。だから一番まず最初にやってほしいのは、自分のルールを作る ってことなんですかね。もしくはこだわりを作るってことなんですけど、例えばジュースは絶対ポカリスエットしか飲まないとかね。まあ、きついですよね結構。そうするとポカリの人っていうのがにじみ出てくる。まあそれはちょっと悪い例ですけど、自分のルールを作る。例えばこう、人の悪口は言わないとか何でもいいんですよ、こんなの。くだらないことで。そういうルールをまず作る。で、次はそれをひたすら守る。ひたすら守る。自分のルールなんで、これが社会的に正しいのかとかはあんまり気にしなくていいですけどね。で、ひたすらそれを守ってると、自分の軸とか、理念とか、哲学みたいになってきます。自分はこの期間のことを発酵熟成期間って言うんですけど、発酵熟成って言うんですけど、まあ結果これが個性的な人って自分は呼んでるんですけどね。個性的な人ってすげえ人じゃないってことですよ、別に。目立ってる人とか、そういうわけじゃないってことなんですよ。きちんと自分の中に軸とか理念とか哲学とか判断基準がある人のことを個性的な人とこの場合は呼びます。ユニークと個性は違うと思ってくださいね。ユニークな人と個性的な人って違うので、ユニークには誰でもなれる。違う言い方すると、ポツ個性的な人っていうのは自分のルールとか基準がないですよね。みんながやってるからやってる、みんなが出るから出る、みんなが食べてるから食べる、みんながインスタやってるからやる、みんな今この今年のファッションの流行はこれだからこれを着るとか、それって自分の判断基準じゃないんですよね。他人の判断基準が来てるんで、自分のルールがないんですよ。でその度その度ブレるってことなんですけど、まあもしくは世間のルールとか常識っていうものを判断基準にしてしまってる人っていうのは多いですよね。これをやったらこうなっちゃう、怒られるとか恥をかくとか、まあ、誰かのルールばかり守ってて自分っていうものを失ってる人が多いのは今の世の中ですけどね。違い方すると個性的な個性と普通って共存するんですよ。わからないですよね。個性と普通って共存するんですよ。例えば伊野さんがドトールでコーヒーを買った、これって一見別に普通じゃないですか、全然行為としては。でも伊野さんの中で俺はコーヒーはドトールでしか買わんっていうルールがあったとするってなったら、いつもそれ飲んでるわけですよね。ってなるとこれ個性になってくるんですよ。 なんとなくわかります？
見方が変わ
る、そうですね、ということですね。ただ、なんとなくドトールに入ってコーヒーを買ったのか、俺はドトールしか買わないんだって決めてドトールで買ってるのかで、うん、同じ行為でも個性的か没個性的かって変わってくるってこと、うん、ことですね。じゃあなんでドトールのコーヒーしか買わないのって言った時に、いやドトールって会社のこうこうこうこうこういう経営理念のコンセプトが良くて自分の美意識に従ってドトールでこういうドトールでしかコーヒーを買わないんだって言われたら、おおってみんな思うじゃないですか。おお癖が強いな。パッと見普通のことやってる人でも実はめちゃめちゃ個性的な人とかもいるし、パッと見すごいなんかギョッとすることやってても実はめちゃめちゃなんだよって人もいるわけですね。これブルーさんとセミナーやった時はブルーさんはボス個性的な俳優のことをすごい汚い言葉でオナニー俳優って言ってました。俺がすごいだろ、見てくれ、注目を浴びさせてくれって言ってやってる役者はすごい、でもそれってすごいボス個性的だよねってことを言ってましたね。そういうやつばっかりだから、むしろこの舞台がどうやれば良くなるだろうかとか、みんながどうやれば入るだろうかっていうぐらいの視点で考えてる人って意外と少ないっては言ってましたけどね。例えば自分って徹底的に遅刻をする人間なんですよ、うーんってうなずかれたもんけど本当に自分で実感を守らないんですよ。守れないの方が正しいんですけど、高校生の頃が徹底的に守ってないんですよ。高校3年間1日も時間通り登校した日がないです。そうなんです、自分のルールを作って守ってたんですけどさ時間は守らんと、俺は出席しないと。そうすると発酵熟成して何が起こるかっていうと、これはもう萩野というのはこういう人間なんだと、あっちが諦めてくるわけですよ。そうすると担任の先生が俺なんて言ってきたかというと、萩野は時間通り来れないのかいと、いや来れないんですよ、いや来れるんですよ普通に、けど行ってないわけなんですけど、来れないんですよって言ったら、これ萩野はホームルーム、朝のホームルームに出る必要はない、1限目が始まる時間まで来れば遅刻としないっていう新ルールができるんです俺だけですよ全校生徒ね、みんな8時20分まで投稿だと、俺だけ8時45分まで猶予を与えられたんですよ。これって結構衝撃的な出来事で、でもそれって俺がルールを作ってひたすらそれを守ってたら相手が認めてくれたっていう状態なんですよね。こいつは癖がすごいなとで結局まあ俺はその後もね、ホームルームで出席確認するじゃないですか、結局これは出席確認されない存在になったんですよつまり1限目行かなかろうが2限目行かなかろうが3限目に担任の教師の授業の時に行けば、萩野お前は何限からいたんだ、1限からいましたよって言うと全部出席になるんですよっていうチートを繰り広げて3年が卒業したんですけど、でも結局ルールを作ってひたすら守ると、まあ、ここでみんながいろいろ認知してくれるわけですね。あ、この人ってこういう人なんだ、こういう癖があるんだ、こういう習慣があるんだっていうのを分かってくれると、だんだんだんだん周りの扱い方も変わってくるんで、っていうみたいなイメージです。今遅刻しないで来たら今日はすごいですねって褒めてもらいますから。
今日は57分まで来なかったですからね。
いや上出来ですよ。上出来ですこれは。もう間に合わないけど思ってました。あ、57分けど。お昼ご飯食べたいって葛藤してました。でも食べたら20分ぐらい遅れちゃうとそうですね、この強みセミナーの半年前のセミナーの時は遅刻してます。理由はチャーハンを食べてたからですって言って入ってきました。チャーハン食べてて遅れましたってなんでまずみんなにやってほしいのは自分のルールとか美意識とかを作るってことですね。これは絶対しないぞとか、 そういうことですね。だからマイルールに従って行動したらそれは個性なんですよ、うん、でも他人のルールに従ったり何かに従ってやった時はそれは没個性ってことですね。だからどんなに奇抜でも〇〇ちゃんが言ってたからとかっていうのだったらそれはちょっとどうかなってことですね。人間として深みが足りないです、そういう人は。ぜひ今日家に帰ったらやってほしいことがあるんですよ、まあ、自分の哲学とかルールを作るためなんですけど、やりたくないことリストを書いてほしいんですよ。やりたいことリストじゃないんですよ。やりたいことは人間大体適当に書き上がるんでやりたいことってみんな頭の中不明確なんですよ。でもやりたくないこと、これだけは絶対やりたくないぞってことって結構みんなあるんですよ。それを20個くらい書いてください。これだけは絶対したくないとか、本音では本当はしたくないと思ってること、やっちゃってるけどね今、本音では本当これやりたくないんだなと思ってるようなことを、まあ20個くらい挙げてもらって、まあやりたくないことこうバーッと上げてもらったら、まあ、これもちょっと抽象化して共通点を洗い出して、あ、自分って結局こういうことやりたくないんだみたいなのも見えてくるんで、あ、こういうの嫌うんだとか、こういうの無理なんだっていうのも見えてくるんで、考えた方が自分が大切にしたいこととか軸みたいなものが見えやすいので、やりたいことより。でこれをやった上で、まあ、こう自分の共通点を洗い出した上で、じゃあ明日からこれを判断基準にしてみようっていうのを一つ作ってほしいんですよ。例えば違和感のある人とは合わないとか、なんだろう、自分本音では嫌なことはやらないとか、まあ、逆にいいルールでもいいんですよ。気になったことは全部聞くとか、そういう一つなんか自分なりの判断基準みたいなものを作って、それにひたすら従ってみるっていうのをおすすめします。そういう基準がいっぱいいっぱいできてくると、大体人間変なやつになるんですよ変なやつになるんですよ。癖の強い人になるんですよ、こだわりの強い人に。でそれがにじみ出ることなんですね。そわそわしない、俺はこうだからってなるんで、ごつ個性的な人ってすぐ揺らぐんで、本当にこれでいいのかみたいな。ね、これはずっと自分よく言うのはアップデートしていくもので、自分のルールはどんどん書き換わるものですし、まあ、哲学だって深めていくものですし、そうやってやっていくことでそれがこだわりになって個性になっていくんで、さっき言ってもらったようにもっともっと偏りたいんだっていうのはもっともっと深めたいんだってことだと思うんで、それはもう個性につながっていくのでいいことなんですよね。個性にも強みにもつながっていくことなんで、だから善悪とかはそんな気にしなくていいですよ。遅刻っていけないことですからね、世間社会的には。でもそれをひたすら守ってきたわけですからね1年間の講座とかやると、まあ来ないんで、時間通りにたまに来るんですよ、5回に1回ぐらい時間通り。そうすると誰もいない時ありますからねおいマジか今日どうしたんですか、 そうなってしまうんですね。
でもそれってきっかけがあって時間を守らないって決めたんですか？
いや、
ってわけじゃないですか。
守れなかったんですけど、その場合はもう勝手にそれは作られてたって状態ですね。あとさっき言ってもらった何だっけ、だし煮る、干すっていうのはすごい大事です。だしって干からびてません？すべてカッカラに乾燥してると思うんですよ。だから乾燥してればしてる人ほど実は個性って出ます。いや乾燥肌とかじゃなくてですよじゃなくてその人生で乾燥した時期が長い人、辛い経験をしたことが多い人、悩んだことが多い人、挫折したことが多い人、理不尽な経験したことが多い人とか苦しんだことが多い人っていうのはいい出し出すんですよ。そういう時期がいっぱいあった人とか出来事が多かった人っていうのは大体個性的ですよね。し深みありますよね。まあ、煮るでもいいんですよ。人生で煮られてきた人地獄のような家庭で煮られてきた人とか、お父さんがアル中でお母さんはもうやばいみたいな1歳から18歳まで煮られてきましたみたいな人って大体個性的なんで、まずい方に個性的な人もいますけどね。他人にすごいって思われたいからこういうルールを作ろうとかっていうのはやめてほしいってことですね。それはもう全てがおかしくなるんで、ついに自分の本心に従って作ってほしいんです。大丈夫そうですか、うん、いいカメラマンさんとかこだわり強いじゃないですか、
はい、
もうレンズはこれしか使わんとか、うん、この時はこういう角度で撮るんだとか、うん、うるさいじゃないですかルールが。ああいうのが結局個性になってくるってことですよね、うん、イチローとかだってうるさいじゃないですか、うん、朝起きてこれをやるんだみたいな、ルールだらけですからね自分。羽生君だってね、花は投げないでプーさん投げてくださいって言うからああいうことになっちゃうんですよね自分のルールを他人に強要してるわけですでですね、これ今個性の話したんですけど、個性的にもちろんなってもらいたいんですけど、個性のある人に、個性のある人ってもう一つだけ欠陥がありまして、個性のある人ってこだわりが強い人なんですよね。さあ女性陣に聞きたいです。こだわりのある人と結婚したいでしょうかこだわりの強い人と結婚したいでしょうか。旦那どうですか、こだわり強い旦那。嫌ですよね。この湿度の時はこのコーヒー豆じゃないんだよとか言ってくださいどうですかまあ、好きな人もいると思うんですけど、個性のある人が、こだわりがある人が、けどまあ大体嫌ですよね。極度にこだわりが強い彼氏旦那って嫌ですよね。嫌じゃない、嫌だ嫌だ なんでこだわりとか個性がちょっと出てきたなって思ったら次は全く違うことをやらないといけないんですよ。それがここで出てくるのが次に言うのが思いやりです。要するにこだわりと思いやりのバランスを整えていかないと人間としてまずくなってきます。いいんですよ、それコーヒーはドトールしか飲まないぐらいだったら誰にも迷惑かけないんでどうぞ好きにやってくださいって話なんですけど、ね、潔癖症の人とかいるじゃないですか。例えば家帰ったらこの服を着てこのスリップをしてこれをかけてこうやってしまえとか、そういうふうになってくるともう大変じゃないですか。それってこだわりはあるけど思いやりがない人なのでよろしくないんですね。ただこだわりばかりに偏ると面倒なやつになるんですよ、シンプルに厄介なやつ。最初はひたすら自分のルールとか判断基準を作ってそれを守るのが大切なんですけど、途中からねもっと柔軟性とか思いやりとか融通みたいなものって必要になってくるってことですね。まあ、こだわりと思いやりのバランスが取れてる人が結局仕事でも何でもうまくいくので、こだわりが強すぎる人って衝突するんですよ結局で、ポシャルっていうことすごい多いですし、で飲食店とかでコンサルしてるとこだわりが強いお店って実はポシャります。意外だと思うんですけど、こだわりばっかり強くてお客さんのこと考えてないんですよ。俺はこれを置きたい、俺はこれを出したい、要するにお客さん求めてないんですよ。そんなそうやってこだわりが強すぎて思いやりかけてる状態、バランスが崩れてるんでそのお店はうまくいかないってことですね。かといってこだわりも個性も全くないお店っていうのも流行らないですよ。よくある店だよねってなっちゃうんで、そのこだわりと思いやりのバランスをいい塩梅にしていくっていうのは何においても大事なので、下田景樹さんだってあんな変な格好してますけど言ってることはまともですからねすごい至極ツイッターを使いこなして日々ツイートしてますからね、いろんな人の質問お悩みに答えてますから。あと他人に自分のルールを押し付けないっていうのはこれはもう大前提ですかね。これはもう最悪な人間になりますよ。今日なんで自分が12時57分に着いた時にいつもと違ってお昼ご飯よりセミナーを取ったかってことですよ。っていうのもみんな初対面じゃないですか。ここから俺が20分ぐらい遅れてくることは非常に良くないなと思ったんですもしかしたら鍵も開いてないかもしれないと思ったんです。非常に良くないなって思ってきたんですよ。これは俺がちょっと思いやり見よったってことですねいやもう3年ぐらい付き合いのメンバーのコミュニティとかのセミナーだったらまあ確実に飯食いってます開けといてっていうかみんなも遅れてくればぐらいの勢いで、それで思いやりも持ってくださいねってことですね。あ、思いやりが強すぎるっていう人は今度ボツ個性的になっていっちゃうんで、これ難しいんですよね、やっぱり。お客様に媚びすぎたお店とかってやっぱダメじゃないですか。とか、何、その観客に媚びまくった舞台とか。みんなこれがお好きなんでしょうみたいな出し方。最終的には個性作ったら思いやりっていうものを持ってほしいなっては思いますね、バランスを。ここまで何かありますか？ 行っちゃっていいですか。その個性に関連して最後に話したいのが、ブランドって何ですかってことです。ブランドって何ってことですね。ブランドって何ですか。ユニクロがブランドだと思う人、微妙。スターバックスがブランドだと思う人、ベンツがブランドだと思う人、じゃあロレックスがブランドだと思う人、みんな全然ブランドだと思わないんですね。
ブランドってなんだっけ。
じゃあグッチがブランドだと思う人、シャネルがブランドだと思う人、みんな何がブランドだと思ってきて
るの。今あります、全部ブランドだと思います。今言ったやつ、
今言ったやつは全部ブランド
だと思いました。
だと思う。ポカリスエットってブランドですか。なるほど。でね、これ結局面白いんですけど、ブランドってないんですよ、この世の。要するにブランドって明確な規定ってないんですよ。これがブランドであるみたいな、広辞苑みたいなのに書いてあるわけじゃなくて、ブランドっておのおのの頭の中にあるんですよ。世の中には大塚製薬をブランドだと思う人もいれば、大塚製薬なんかブランドじゃねえよって人いるわけですよ、当然。スターバックスってブランドだよねっていう人もいれば、スタバなんでブランドじゃないよっていう人もいるし、例えば日本人だったらグッチとかシャネル持ってたらブランドだと思う人多いですけど、それ持ってアフリカ行ったらそれ何って言われるわけですよね。だからブランドって明確な規定はない、その人の頭の中にあるんです、おのおのの。主観なんですよ、あくまで人の。じゃあどうやったら多くの人からブランドって認識してもらえるのかってとこがこれ大事なんですよ。ブランドの要素みたいな、まあブランディングセミナーとか昔やってたんですけど、そんな細かく今日は話さないで、まずブランドって呼ばれやすいのがいくつか条件があるんですね。まずは明確であることなんですよ。人って不明確なことをブランドだって思いにくいです。特に明確な何があった方がいいかっていうと、強みとかね、特徴があるものを人はブランドだって思いやすいです。自分にとってベストのものとかもやっぱ人ってブランドって思いやすいですね。私はこのメーカーがこれは一番いいと思っているっていうものは人のその人のブランドになりやすいです。 まずその人とかその会社にさっき言ったような独自の哲学とか理念とかストーリーがある会社ですね。まあ、やっぱブランドだって認識されやすいです。この人とかその会社独自の理念とかコンセプト、ストーリー、哲学みたいなものがある会社、そこを追求してますよっていう会社とか人っていうのはやっぱブランドだって思われやすいですね。眠くなってきちゃった。で最後にすごい大事なのがこの自分の理念とかコンセプトとか哲学っていうのをきちんと体現し続けていることなんです。口だけじゃまずいってことですね。なんかブランドっていうのは自分の強みとか特徴を明確にして自分のルールとか哲学を体現していくことで、あ、この人ってすごい人だよね、ブランドだね、ブランドがある会社だねって言われるようになっていくってことですね。なんかよくビジネスでブランディングしましょう、ブランディングしましょうっていうと、なんかすごく見せることだと思ってる人いるんですけど、こんなに稼いだ、今日もリッツ・カールトンで打ち合わせをしたとか、今日も海外旅行に行った、こんないい家に住んでいるみたいな、あれってブランディングじゃないんですよ。あれはもう本当に恥ずかしいだけなんでやめとこうですけど、ブランドっていうのは例えば自分はこう世の中をこういうふうにしたいと思っている、そのために今日はこういうことやってんだよねって言って、それにこういう理念とかっていうものを日々体現している人のことがブランドのある人とか、ブランドって呼ぶべき人ですね。だから言ってることとやってることと思ってることがずれてる人っていうのは確実にブランドではないんですよ。そこはずれちゃってる人って変な人。ブランドは地道な積み重ねで作り上げていくものなんですよね。劇団とかだってブランドになってる劇団ありますけど、劇団新幹線とか、あれって結局地道な日々の、日々は活動しないですけどね、地道な活動の結果、ああなってるんで、
こだわりがすごい強い。
そうですよね。それをあと実践し続けているっていう、劇団四季とかだってそうなんですけどね、こういうコンセプトがあってそのために体現し続けてると、人が、ああ、劇団四季ってミュージカルだとすごいよねって言うと人集まってくる。まあ、宝塚とかってそうですよ。なんでこういうものを、要するに強みと個性を兼ね備えると人ってブランドだって思われやすいってことですね。まあ会社もなんですけど、まあ、今流行のブランディングはハリボテでしかないので、すごく見せるっていうやり方はあれはもうやめてもらいたいってことですね。おー、いい感じですね。もう話すことはありません、ここで。一応全部話します。ここまでで何か質問ありますか？大丈夫ですか？ えばこれの分かりやすい例って、女の人はやっぱり美を意識して美しく生きていくべきよみたいなことを日々言ってるやつがめっちゃ太ってたらどうですか。おいってなりません。究極的に言うとそういうことです。逆に言えばそれの振り幅、そのズレ幅が大きければ大きいほど信用とか信頼って失墜するので、一気に去年のね、豊田議員とかそうですよ。日頃からあんなにいいことを言って、いい風に自分を作っていたのに、秘書にはハゲハゲと連呼していたとなると一気にブランドが崩れるわけですよね。まあ、それ言ってることとやってることが違うわけですね。あの人は世間の前で言ってることと裏でやってることが違うっていうのが、そういうのはもうごまかせなくなってくる時代になってくるので、あえて録音されちゃうわけですからね。このハゲって言われながら、あの秘書はしめしめと思ってたんですよね。取ったったぜって。
ブランドはしっかりしてる会社って、社員もしっかりしてるっていう考え方でいいんですか？
社員もしっかりしてる会社の方が多いです。普通にダメな会社って、自分の会社の理念とかコンセプトとか大事にしてることっていうのを末端まで伝えてない会社なんで、まあそういう会社意外とあるんですけどね。でもまあ伝わってた会社の方がいい会社ではあります。いくら経営陣が思ってても現場に出向くのは末端なので、その末端の人まで伝わってないと掲げてることと行ってることが違くなってくるんで、それはブランドの崩壊につながります。だから経営陣とかその上の人のやる仕事っていうのは末端にまで浸透させることなんですよね。大きい会社だったら、まあ、中小企業だったらそんな心配しなくていいんですけど、そうですか。はい。
あのこの強みの発覚の場所の話に戻るんですけど、
はい、
抽象化すると書いたことを抽象化するときに、例えばコロナの話を聞きながら、視野とか、
うんうん、
最終的にこう分かりやすい抽象化になっていったんですけど、ポイントみたいなことこういうこととかこういうこととかを通過すると、まあ、抽象化されやすい
ね。難しい。まあ言ってしまえば共通点の洗い出しなんですけどね。
うん、共通するっていうのは、行いでもいいの。どういう視点で見たらいいの。
これはすごい難しいんですけど、例えば、自分は人にドラムが好きですって言われたんですよ。ほうほうほう。いろいろ質問して、その人に、あなたもしかしてマラソン好きですか？聞いたんです。長距離好きですか？って。あ、長距離大好きなんですよ。って。自分はもうこの時点でなんで長距離好きですかって聞いたのには結構明確な理由があって、ドラムって聞いた時に自分はドラムの本質はリズムだと思ってるんですよ。リズムを取ることが好きなんだなと思ったんですよ。で、長距離で一番大事なことってリズムを取ることなんですよ。リズムを崩さないように走ることなんですよ。だからもしかしたら長距離も好きかもしれないなって言って思って、あ、長距離も好きですって言われて、おっとこれは結構当たってるんじゃないかと思って、今度は真逆なことを聞いてみたんですよ。じゃあ今度運転って好きですかって聞いてみたんですよ。で、いや一般道は好きじゃないですって言ったんですよ。でも高速は好きなんですよねって。けども高速は一定のリズムで走れるんですよ。でも一般道は一定のリズムで走れないんですよ。信号があるんだね。とかって言ってどんどんどんどん聞いていって、あ、結局この人はリズムを取ることが好きなんだなっていうふうに持っていったりするんですけど、要するにだからやってることではなくて、やってることの本質って何かなってことを一個考えるのがおすすめな方法です。まあ、さっきの例だったら、そのセンターとかゴールキーパーとかだったら、センターって結局視野が広いし、 周りのカバーをするポジションだよねっていう方を見てるので、その何ていうんですかね、やってることの奥を考えた方が抽象化はすごいしやすくなります。
はい、分かりました。はい、すごい分かりやすいですね。
すごい分かりやすいですね。すごい分かりやすいんですけど、これできないんですよ、なかなか。言われればなるほどねって思うんですけど、
それはもう積み重ねですか。
積み重ねですね。もうたくさんの人に聞いて、もう嫌になるぐらい聞いた結果ですね。さっきの何だろう、全体像を把握するのが好きっていう人もやっぱりそうなんですよ。高いところに登るのが好きって言われた時点で、俺すごいそこをほじくり返したんですよ。上から目線が好きなんですかとか、全体像を見渡すのが好きなんですか、単純に景色が好きなんですかとか、いろいろ聞いた結果、あ、全体見えるの好きなんだって思って、いろいろそこからほじくり返していったわけですね。ファッションだったら小物が好きですか、全体像を良くするのが好きですかとか、っていうふうに聞いていって、そこに至ってるんで、
例えば本人は気がついてなくて分からなかったけれども、うん、言われて、はいはい、あ、そうかって気がつくことってあるじゃないですか、はいはい、でもちょっとそれ違うかもっていうこともありますよね、う
ん
う
ん、ありますあります。
それはすり合わせするんですか。
俺が間違ってるケースもあるし、相手が勘違いしてるケースもあるんで、もっとほじくります。
で、その人が、ああって、落ちたところで OK です。
いや、落ちなくても OK にするときありますよ、うん。なんか、落ちない人もいるんですよね、やっぱり、うん。そういう人に関しては、とりあえずこれをテーマに動いてみて、しっくりくるかどうか確認してみてくださいみたいな感じで、途中で終わらせる場合もよくあります。行動してみないと本当に合ってるかどうかわからないので、仮説はこうなんだけど、本当かどうかわからないから、やってみてねっていうのはよくありますね。
じゃあ一つは仮説としてこの抽象度を作っていく
と。そうですね、消去法で分かっていくことが多いので、あ、これも違った、あ、これも違った、じゃあこうなんじゃないかって見えてくることが多いので、この人の場合とかはドンピシャに見つかったケースですけど、うん、2、30分で、それはレアなんで、やばい人はもう20時間ぐらい話しても見つからないっていう人全然いるんで、
本人がうまくアウトプットできてないかな
って言うんですよ。っていうよりも、単純に足し算が少ない人って結構見つからないですよ。いや、今までは別に何も好きなこととかなくてぼちぼちやってきたんですよとかっていう人になってくると、こういうのって見えてこないんで、いや、とりあえずやれよってなってくるんで、それでやってもらわないと困っちゃうよってなってくるんで、
よくあるのは、何が好きだか分かんなくなっちゃったっていうことで、最近よく耳にするし、目にするし、なんか思うこともあるんですけど、それも、自分ではエネルギー傾けてたつもりだけど、その長続きしなくて、いろんなことやり続けてて、結局何したかったんだっけっていうところが全く分からなくなっちゃったっていうの抽出の仕方。
原点回帰です、そもそも自分って何したかったんだ、そもそも自分ってこれ何のために始めたんだっけ、そもそも自分って何を味わうためにこの仕事をしてるんだっけとか、そもそもに戻ると大体、あ、ずれてたんだなとかっていうのは分かりやすい時が多いです。あと人っていうのもおすすめですね。やってることが嫌いなんじゃなくて、もしかして一緒にやってる人が嫌いなんじゃないかとか、合わないんじゃないかとかっていうのもよくあるケースなんですよね。これ仕事が嫌いっていう人はよく言いますけど、仕事が嫌いじゃなんじゃなくて、あなたの上司が嫌いなんでしょ、だから上司の関係性変えれば仕事は嫌いなんじゃないでしょっていう人とかよくいるんですよ。だからもっと細かく見ていくっていうのも結構大事になってきますね。何が好きだか分かんなくなっちゃった、あんま言われないなっ けど、あるか、あるな。でもそこまで行き着いた人って結構やった人ですよね。あと嫌いになっちゃったってなったらやめればいいじゃんとで言います。読めればやめて、またやりたくなったらやればいいんじゃないって言います。でそれは多分おそらく本当に好きなものなんで、また無性にやりたくなってくるってことは。宮崎駿って全く一緒の病気、その病気なんですあいつって。もう自分の全身全霊を注いで作品を書いて、もうもののけ姫の頃からですからね。もうこれ俺の最後作品だ、もう作れないって思って、いやでもなんか書きたくなってきちゃったなって言って、今またズルズルズルズルやってるわけなんで。ただ一流の人って腰を揃えて言うのは、やってることが楽しくないって言います。楽しいうちは二流だよね、辛いことの方が多いよねって、面白くないことも多いよねっては言います。でもそれを積み重ねた結果、一瞬得られるなんていうんですかね、喜びみたいなもののためにやってるって人が多いんで、途中から好きとか嫌いとかなくなってくるっていうイメージです。その中でこの仕事好きですかって言ったら、俺もすごい悩みます。もっと楽な仕事いっぱいあるよねって思います。そういう意味ではすごい葛藤してる人多いんですよね、一流の人って。あと自問自答っていうのも大事なんですけど、自分が迷っちゃった時に、あんま自分は自問自答は実はおすすめしてなくて、所詮自問ですから、自分のアイディアの枠内の質問しか来ないんですよ。じゃなくてやっぱり他人に質問してもらうとかの方が見えてくるものが多いかなと思うんですね。ああその発想はなかったとか、その切り口はなかったとか、やっぱ他人からの方が多いので、悩んだら他人にあれこれ話して突っ込んでもらった方がいいかなっては思いますね。俺はよく自問自答しないっていう、ね、ムラムラムラムラって自問自答というのは、だいたい他人を通して自問自答してます、うん、こういうセミナーとかで誰かがふっとしたことが、あ、俺にはそれなかったわと思って、なんでだろうっていうふうに考える、それきっかけで考える、うん、ってことが多いんで、例えば最近だったら罪悪感に悩んでる人がいたんですよ。で、まあ、罪悪感についてすごい説明してたんですけど、途中で気づいたんですよ。これ人生で罪悪感感じたことないぞ。これどうしてだって言って、そこから自問自答が始まるんで、別に他人きっかけで俺はよく自問自答してるってだけなんで、やっぱ他人のアイディアによって深まってるんで、やっぱ人と話すことで分かってきますよね。罪悪感感じないんですよ、あんまり。遅刻してすまないなとか。
そうですか。
悲しいことに。
同じ偏りの話で、同じぐらいやりたいことが2つあるんですよね。で、そうすると偏りが半分ずつになっちゃうじゃないですか、
はい、
それも淘汰して、やっぱりなんか話を聞いていたらそれを淘汰して1つをまず偏った方が話が早い気がしたんです。
あ、そっちも早いです。
そうですかね、
はい、どっちもっていうのは難しいと思います。
エネルギーが半分ずつになって、どっちも結局って
分散しちゃうんで、結局どっちも仕上がるのが遅くなります、うん、まあ、どっちも一気にこなせるぐらいの自分に能力とかパフォーマンスがあるっていう人はやってもいいと思うんですけど、そんなに多くないかな、そんな器用な人はと思いますね。一個ずつがいいと思います。別にもう強みとか個性に関係ない人もいますよ。生きなよ。あ、山本さん、俺に質問メールくださってましたよね、
はい、
じゃあそれに答えとくか。本物のお金持ちって何ですかって質問もらってたんですよ。本物のお金持ちってみんなどんな人だと思いますか？会ったことありますか？ ない。
生み出せる人。
やったことあります。
お、ありますか。どんな人でした。
千人みたいな。
一体誰にやった
なんか特に裕福に暮らしてるわけじゃないんですけど、いつでも多分稼ごうと思えば稼げるんだろうなっていう感じの出汁が出てました。
ああ、そういう出汁がね、わかります。これね、世の中に偽物のお金持ちが多いんですね。いわゆる成金とも言いますけどね。お金持ちになりましょうっていう話をしてるわけじゃなくて、本物のお金持ちは単純に言えば人格がいいってことなんですよ。一番見上げやすいポイントは品です。品です。
なるほど。
その何、お坊ちゃまお嬢様でその品がいい育ちをしてきたなとかっていうよりも、なんていうんですかね、優しい温かい感じの人のことですよ、これは。こういう分け方が一番分かりやすいんだと思います。
ジェダイとシスですね。
まさしく本物の金持ちの人っていうのは、まあ、本物のお金持ちじゃなくてもいいんですよ。本当に人間性が高い人とか本当に人間として優れている人っていうのは、温かくて軽くて穏やかで丸くてリラックスしてて明るい人です。なんとなく分かりますかね。ですごいんだけどおかしい人っていっぱいいるんですよ、お金持ちの世界には。例えばこの間自分が会った、なんだろう、あの人、あんまり言うと身元が割れるかな。まあいいんだけど、汐留じゃない、間違った、麹町、もう駅近ですよ、2分ぐらいにビル持ってる、滋賀県人会の理事の人ですかね、政治家ともなんかいろいろあるようなおっさんですよ。俺会ったんですけど、こいつ嫌だと思ったんですよ。なんでかって言ったら、その人って冷たくて重くて激しくて鋭くて人を緊張させるような人間なんですよ。で、俺はこいつ偽物なのに色とか怖くないって思ったんですよ。俺のビルの会議室使っていいよって言われて、1時間5000円、クソだけやバカと。高っって思ってそんな高い会議室ないぞめったに。そんなにでかいわけでもないですしね。こういう見分け方が一番いいかなって思いますね。あとさっき言ってもらったように、本当の金持ちの人ってお金持ちかどうかわからないんですよ、パッと見質素なんで、そういうの自慢しないんで、もう自慢してるようではダメってことなんですけどね。なんか俺、仲いい人に、仲いい人というか、まあ、仲いい人に浅草寺の、浅草寺あるんですか、浅草寺の住職の孫がいるんですよ、まあ、何人もいるんですけど、生粋のお坊ちゃま ですよ。戦争中の孫なんて、もうクソほど金持ってますよ。ただみんな品がいいんですね、やっぱり。もう金なんて興味ないですぐらい、やっぱり勢いでみんな生きてるんで、ギラギラしてないですね。こっちの人たちはギラギラしてます。ギラギラギラギラガツガツみたいな、ね、こういう人たちってどういう人かっていうと、奪って成功してきた人たちなんですね。人から奪って成功してきた人たちなんですよ。でこっちの人たちは与えて成功してきた人たちなんです。奪って成功している人って多いですからね。あとこっちの人たちは自分を上げて成功してきた人なんですよ。でこっちの人は周りを下げて成功してきた人なんですよ。まあ、足を引っ張ってとかね。人が上に行く方法って2つしかなくて、自分の力で上に上がるか、周りを下げて上に上がるかしかないので、こっちの方が楽なんですよ。足引っ張って悪口とか言ってタレコミとかしてポンって会社とかだったら上司にこび打ってとか、そんな楽なんですけどね。まあ、明確に見分ける方法はないんですけど、一瞬で分かります、会えば。でこっちの人たちは少ないので、とても会った瞬間こいつはちげえなって思います、普通に。はい、
ちなみにこの右側の人、
はい、
まあ、全部を該当しなくても右側の要素が多い人って社会生活で結構いるじゃないですか。
います、います。
どうやってそういう人と接して接せざるを得ない、うん、接せざるを得ないの、
うん、
っていうことって絶対あると思うんですけど、はい、どうしていくのが一番、
一番、まあ、接せざるを得ないというか、どうしたらいいかっていうと、こっちの人って結局奪いに来るんですよ、こっちの人のエネルギーとかいろんなものを。そして奪われないようにしなくてはいけないので、まあ一番いいのは何だろうな、距離を取るですかね。あとはおすすめなのが、要するに課題の分離とはよく言うんですけど、こっちの人って自分の課題を周りに相談してくるんですよ。彼氏と別れた方がいいかなとか、人生どうした方がいいかなとか、そんなのお前が決めろって話じゃないですか。相手の課題なんで。そういう人ってそうやって相談することでエネルギーを奪ってるんですけど、そういう人に対する一番いい対処法は相手にしないです。それはあなたの課題だから頑張ってねって言わなくてもいいんで、そういう態度で、うんうんうん、そうなんだ、大変だねって言うと、こいつからエネルギーを奪えないって思って他の人に行きます。基本的に言えば、よく充電器って言われるんですけど、充電先を探してるんですよ。優しい人って充電器になっちゃうんですよ。グサッと刺されてこいつからエネルギーをジジジジジって日々奪われてるんですけど、それを抜いて誰かに刺せってことです。あと本当に一番簡単なおすすめの方法っていうのが、その人と話してるときに一枚ここにイメージでいいんですよ、見立てで壁を作って話すってことです。それだけですごい楽になります。受け止めないのがいいですね。受け流すのが一番いいです。あと一番分かりやすいのが、自分がどんどんこっちに寄ってくると、そういう人は来れなくなります。眩しくてコウモリみたいなものなんで、ちょっと自分と似た人には行きがちなので、圧倒的に輝くと逃げます、その人は。山本さん、こんなもんで大丈夫ですかね。
ありがとうございます。
あ、どうぞ。
はい、ちょっと戻るんですけど、さっきのリズムのリズムが三色の方がいたじゃないですか、はい、割とそれが本質にあって小麦粉さん的にはそのツールは何でもいいんですか、その言ったらドラムをやるにしろ、どうぞ AI の好きなレーサーになるにしろ、そこはその人の自由というか、そこはでもその人の特徴とかを見てこれがいいんじゃないってことです。
まあ、何を通してってことなんで、これね、皆さんもしかしたら抽象化してリズムって出てきて、これ自分がリズム整えるのはもちろん大好きなんですけど、言ってしまえばリズムに敏感ってことなんですよ。だから全く違う発想で、俺はそのリズムが狂ってる人を整えてあげるような仕事をした方がいいんじゃないですかっていう方です、どちらかというと。でそのためのツールとしては他にもいっぱい好きなことがあったんで、それを使ってっていう感じでしたけどね。人生のリズム狂ってる人っていっぱいいるので、
自分の出し屋の広さが好きなら狭まってる人っていう、
そうそうそう、そういうことです。
やってる人にいろんな選択肢を与えたり、
そういうことです。自分が視野が広いっていうのは強みなんで、それを生かして仕事するって、要するにそれを生かして人の役に立つってことなんで、要するに視野が狭い人とかそういう人のお役になっていくと仕事もうまくいきますよってことですね。
ありがとうございます。
ありますか。はい。
そのお金持ちの人の話で、
はいはい、
そのほとんど私が知っている今身近にお金持ちの人はほとんどそっちの温かい、
お、いいですね。
ちょっと当てはまってるなと思って見てたんですけど、でもそう見えるんだけど、なんかこう人によって微妙にこう態度が
変わったり
するところが時々見えるのって、なんかすごく結構当てはまってるんだけど、なんか微妙だなって思うところが、そういう人はちょっといて、そういうのっていうのはなんかこう何かが、なんだろう、ぴったり当てはまらそうではまらないような微妙な人っているんですけど、
います、います、いっぱいいます。
なんかその辺がちょっと、なんか私今そこで判断ができてなくて、なんかそういうのを少しこう判断できるヒントみたいな、
基本的にみんなこの習慣で揺れてます、ほとんどの人は。それは普通なんですよ。完全にこっちに来れる人、いい方に来れる人ってもまたレアだし、完全にこの悪い方に落ちれる人もレアなんですよ。大体この大体みんなこのバランスが微妙な加減なだけなんですよ。暖かさ30、冷たさ70とか、ね、全てに冷たい人なんてなかなかいないじゃないですか。ただ割合の問題なんですけど、なんで暖かい部分もあるんですよね、ほとんどの人に。こっちまで落ちきるとね、逆にすごいんですよ。落ちきるのも才能だとか言うんですけど。でそういう人の見分け方で今言ってらっしゃったのが、自分と関わりの薄い人に対する態度を見ると一番いいです。自分との関係性、例えば俺が娘に優しくするとか、俺がお客さんに優しくするって当たり前、優しくしないんですけど真摯に向き合うって当たり前じゃないですか。でもコンビニ店員とか、ね、駅の乗務員さんとかに乱暴な言葉とか使ってるやつっているじゃないですか。あれって要するに自分の都合のために周りの人には優しくしているだけの可能性が非常に高いんですよ。そういう人って態度ゴロゴロ変わるんですよ。やっぱりしまえば自分よりすごい人にはこっち、自分より立場の低いとか、あんまり今後メリットがないなとかって考えるとこっち、この悪い方になっちゃうっていう人多いんですよね。でそういう人とはあんまり関わらない方がいいと思います。いわゆる完全な偽物ってやつ。本物の人はどこでも変わらないんで、基本ずっとこれなんで、ブレないですよね。 抜けるのがいいかな、関係性の強い人と。これは抽象的だからダメだな。一番いいのは表情です。表情もちょっと違うんだよな。雰囲気です。ありました、一番いい余韻です。その人と会った後の余韻で判断してください。こっちの人と会った人の後の余韻って続くんですよ、いい余韻が。ああ今日楽しかったな、幸せだな、満足したな、また会いたいな、また行きたいなみたいな感じのが続くんですよ。少なくともエネルギーが呼ばれてないんで、余韻が、いい余韻が続くんですよ。これ全てですよ、映画でも漫画でも小説でもミュージカルでも舞台でも、全ていいものって余韻が続くんですよ。ご飯でも悪いものって余韻が続かないですよ。あれ、あの人誰だったっけみたいな。とか、あの人と会うと疲れるなとか、なんかしんどかったなとかっていうのは大体よろしくないパターンが多いかもしれません。
これも余韻も意図して残せるものではなく、そのにじみ出てくる。
あ、そうです、完全に、ね、余韻はコントロールできないですよ、さすがに。いい音楽とか聞くと余韻続きますもんね。いい舞台とか見たら余韻続きますから、やっぱり。
人によってまた違いますよね。
そうです、
その個々によってその余韻が違うから。
まずそもそも自分のエネルギーが低い人っていうのは、エネルギーが高い人に会ってもよく分かんないです。違いすぎるので、むしろ悪い印象を抱くことが多いです。自分はそれをエネルギーあたりって呼ぶんですけど、要するに何だろう、自分が疲れてる時に本当にエネルギー種が明るい人に会うと、人って大体負の感情を抱くので、劣等感とか嫉妬とか、何言ってるか分かんないこいつみたいな感じになるんで、そういう場合だから自分のコンディションを整えておくっていうのはもう判断するためには欠かせないポイントですね。健康な人って美味しいものを食べるといい余韻続くんですけど、もう不健康で例えばもう味覚とかぶっ壊れてる人ってカップ麺はうまいって思うんですよ。それと一緒です。
すごい疲れてる人とかそういうの食べた
くない。そうなんですよね。難しいんですよね、やっぱりね、何の仕事でも一番難しいんですけど、どっちを優先します？
今はお客さんを求めるというものをやって、お客さんが底上げしていけばいいなと思って、仕事の仕方とこちらとして、
はい、
それがいいのか悪いのか分かるけど、私の場合は例えばその見に来てくれる人を増やさなきゃいけないので、っていうやり方をしてるけど、私はすごく長い時間もかかるし、どっちが正解なのかなと。要はいいものを与え続けてた方が本当は早くそこに行くのか、それは難しいなと。
難しいな、バランスだな。ただおすすめの考え方があります。まずはなんで余韻を与えたいのかを感じてください。 あ、考えてください。で次に誰に要因を与えたいのか、次はどうやって要因を与えたいのか、でそのために自分は何をすべきかって順番が俺はいいと思います。これって難しいんですよね。こっちがいいと思ってもらう相手がいいとは限らないんで、やっぱりそれはすり合わせの問題になってきちゃうんで、誰にでも 100% 満足できるものってこの世には作れないので、どんな名作の映画でもつまんないっていう人いますからね。あと考えた方がいいのは、相手がどう思うかって相手の課題なんですよ。だからそこはぶっちゃけて言うんだったらあんまり気にしなくていいんですよ。相手がいい要因を持って帰ってもらえるために自分が何ができるのかってとこだけ考えればいいんです。こう思っ、うん、なんて言えばいいんだろう、難しいな。どう思われるかは気にしなくていいってことですね、うん、そんなに。
お客さんのためを思って作るんだけれども、実際のお客さんの感想がどうだったかはそこまでは考えなくて、
ちょっと違うな。なんて言えばいいんだろうな。例えば自分の今日のセミナーだったら、みんなにとってきっとこれがベストなものだろうと思って考えて作ってくるわけですよね。で、それって自分のコントロールの範囲ないんです。でもこのセミナーを聞き終わってみんながどう思うか、クソつまんなかったらボケがあって思うか、死に吐きのって思うかは、それはもう相手の課題なんですよ。なんで絶対にいいものを持ち帰らせてやろうみたいなとか、なんていうんですかね、その相手をコントロールしようとする気持ちはいらないってことですね。だから人事を尽くして天命を待つっていうのが一番いい考え方です。自分のできることはしっかりあるけれども、それを世の中に出したらあとは相手にお任せっていう、そういうイメージですね。おお、まあ4時59分ですね。ということでペラペラペラペラ喋りましたけど、この辺で大丈夫ですかね。はい、新年早々ありがとうございました。お疲れ様です。ありがとうございます。